DPP
タイムリッスンリーディングシアター。ようこそいらっしゃいました。私、館長の島田明子です。こちらのシアターでは物語をお見せしております。でも普通の映画館ではありません。語り手の声だけでお届けする当シアター、心を開いてくだされば必ず見えてくる、そんな作品を上映するあなた様だけの秘密の場所でございます。あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
毎週火曜日夜8時からはユーストリーム放送タイムリー六本木 TV、 マルトス株情報から喋ってナンバまで生でしか聞けないトークが満載、
アーカイブには残らないおまけ10分もあるよ。
本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。それでは今回の上映作品をご紹介します。岡本喜道作、話しうなぎ、語り手は小磯和成さん、坂田隼人さん、畠山よし子さんです。2013年3月12日、江戸川橋絵空箱にて行われたストーリーボックスボリューム14のライブ音源となっております。ごゆっくりお楽しみください。
話しうなぎ、岡本喜道。本所相生町の裏棚に住む平吉は物に追われるように息を切ってかけてきた。彼は両国の橋番の小屋へ駆け込んで、かねて見知り腰の橋番の親父を呼んだ。
親父、水一杯くれ。
どうしなすった、喧嘩でもしなすったかね、
と橋番の親父はそこにある水桶の水を汲んでやりながら少しく眉を潜めて聞いた。平吉はそれにも答えないで親父の手から竹びしゃくをひったくるようにして一息にぐっと飲んだ。そうして自分のかけてきた方角を狐のように幾度か見回しているのを橋番の親父はあっけに取られたように眺めていた。文政末年の秋の日ももう昼に近づいて、広小路の青物市の呼び声がやがて見せ物やおででこ芝居の鳴り物に変わろうとする頃で、昼ながらどことなく冷たいような秋風が番小屋の軒の柳を軽くなびかせていた。
どうかしなすったかい。
平吉は何か言おうとしてまた躊躇し、無言でそこらにある高家を指さした。番小屋の店の前に置いてある番台風の浅い高家には土壌かと間違えられそうなメソッコウナギが2、30匹重なり合ってのたくっていた。これは橋番が内職にしている話しうなぎで、御所を願う人たちはいくらかの銭を払ってその幾匹かを買い取り、目の前を流れる大川へ放してやるのであった。
あ、そうか。あ、じゃあお前当たったね。
その声があまり大きかったので平吉はぎょっとしたらしく、慌ててまた左右を見回したかと思うと、その内懐をしっかりと抱えるようにして何にも言わずに一目散に駆け出した。駆け出したというよりも逃げ出したのである。彼は転げるように両国の長い橋を渡って、半分は夢中で相生町の自分の家へ行き着いた。独り者の彼は震える手で入り口の錠を開けて、慌てて家へ駆け上がって、奥の三畳の襖をぴったりと立て切って、破れ畳の上にどっかりと座り込んで、ここに初めてほっと息をついた。彼は橋番の親父に星を刺された通り、湯島の富で百両に当たったのである。 彼は30になるまで独身で、刻みタバコの荷を担いで江戸市中の寺々や金盤長屋を売り歩いているのであるから、その収入は知れたもので、このままでは瓶の白くなるまで稼ぎ通したところで、所詮一軒の表棚を張るなどは思いもよらないことであった。ある時、彼が両国の橋番の小屋に休んで番人の親父にその十回をすると、親父も一緒にため息をついた。
子同様に運のないものは仕方がない。だがお前の方が私らより小銭が回る。その小遣いなんとかやりくって富でも買ってみるんだな。
当たるかな。
そこは天にある。無理を無理に進めてお前に恨まれちゃ困る。
やってみよう。当たったらお礼をするぜ。
お礼というほどにも呼ばないが、この話うなぎの総じまいでもしてもらおうかね。
二人は笑って別れた。それ以来、平吉は無理なやりくりをして方々の富札を買ってみた。
どうだね、まだ話うなぎは
と橋番の親父は時々冗談半分に聞いた。平吉はいつも苦い顔をして首を振っていた。それがいよいよ昨日の湯島の富にあたって、今朝その天神の富返所へ行って滞りなく金百両を受け取ってきたのであるから、彼は夢のような喜びとともに一種の大きな不安をも感じた。自分が大金を所持しているのを知って誰か後ろから追ってくるようにも思われて、彼は目に見えない敵を恐れながら湯島から本所まで一息に駆け続けた。その途中、橋番の小屋によって親父にもその喜びを報告しようと思ったのであるが、彼は不思議に舌がこわばって何にも言うことができなかった。橋番の方はまず明日でもいいとして、彼は差し当たりその金の始末に困った。もちろん当たり札100両といっても、そのうちの2割の20両は冥加金として奉納してきたので、実際自分の懐に入っているのは金80両であるが、その時代の80両もとより大金であるから、彼は差し当たりの処分にひどく悩んだ。正直な彼はこの機会に方々の小さい借金を返してしまおうと思った。それでも5両ほどあれば十分であるから、残りの75両をどうかしなければならない。床下にうずめておこうかとも考えたが、独り者の出飽きないの彼としては留守の間が不安であった。金を取ったらどう使おうかということは普段からよく考えておいたのであるが、さてその金を使うまでの処分方については彼もまだ考えていなかったので、今この場に臨んでにわかに途方に暮れた。彼は重い懐を抱えて尺に悩んだ人のようにうめいていたが、やがてあることを思いついた。彼はすぐにまた飛び出して町内の左官屋の親方の家へ駆け込んだ。左官屋の親方はたくさんの出入り場を持っていて工面もいい、人間も正直である。同町内であるから平吉とは普段から懇意にしている。平吉はそこへ駆け込んで親方にその訳を話して、しばらくその金を預かってもらうことにしたのである。親方は仕事場へ出て留守であったが、女房が快く承知して預かってくれた。
でも私は満足に字が書けないから、いずれ親方が帰ってきてから預かり書を書いてあげる。それでいいだろうね。
ええ、よろしゅうございます。
重荷を下ろしたような、つきものに離れたような心持ちで平吉は自分の家へ帰った。しかし彼はまだ落ち着いてはいられなかった。彼はすぐにまた飛び出して近所の時狩りなどを返して歩いた。それから下山で行って一番大口の一両一部を払ってきた。それでもまだ3両ほどの金を懐にして、彼は帰り道に再び両国の橋番を訪ねた。
平さん、また来たね。
と親父は安堵にろうそくを入れながら声をかけた。秋の日はもう暮れかかっていた。この時の平吉はもうだんだんに気が落ち着いてきたので、後先を見回しながら小声で言った。
話うなぎをするよ。
いよいよ当たったのかい。
平吉が無言で指一本出してみせると、親父は目を丸くして笑った。
そら結構だ、おめえたいおめえたい。だが日が暮れかかったのでうなぎは奥へ片付けてしまった。 いっそ明日にしてくれないか。
ああいいとも。じゃ台だけ渡しといて明日また来る。
言いながら彼が一部金三つを掴んで渡すと、親父がびっくりしたように透かしてみた。
こんなにもらっちゃすまねえな。あだがせっかくのおふくわけだ、ありがたく頂戴していこう。どうぞ明日来てください。うな、この話うなぎの掃除前は近頃お前ばかりだ。
礼やらお世辞やらを後ろに聞きながら、平吉はまた急ぎ足で自分の家へ帰った。彼は今になってまだ昼飯を食わないことを初めて思い出したが、これから支度をするのも面倒なのと、懐には今までに持ったことのない2両余りの金がまだ残っているのとで、彼はまたあたふたと駆け出して町内のうなぎ屋へ行った。一方に話しうなぎをしていながら、もう一方には久しぶりにかば焼きを食おうと思い立ったのである。近所で顔を見知っていながらも、ついぞ2階へ上がったこともない平吉を不思議そうに案内してきた女中に向かって、彼は適当に2皿ばかり焼いてくれと注文した。無論に酒も持ってこいと言った。座布団の上に座って平吉はがっかりした。彼は今朝からちっとも落ち着いた心持ちになれないで、ただせかせかと駆けずり回っていたのである。体も心も一度に疲れ果てたようで、彼はもう口を聞くのも大義になった。それでも酒やうなぎが運び出されると、彼はまた元気がついて女中を相手に笑ったりしゃべったりした。女中に一種の祝儀をやった。彼は空腹のところへむやみに飲んで食って、女中に助けられてようように2階を降りたが、もう正体もなく酔い崩れて足も地につかないほどになっていた。
兵さんは危ない、すぐ近所だから送ってあげよ
と帳場にいる女房が見かねて注意した。祝儀をもらった義理もあるので、女中は彼の手を引いて表へ出た。月の光は地に落ちて霜のように白かった。路地の中まで送り込むと、その角口には一人の女が人待ち顔に佇んでいた。あくる朝になって、この長屋中はもちろん町内をも驚かすような大事件が発覚した。平吉は奥の三畳で何者にか刺し殺されていた。入り口の四畳半の長火鉢の前には、二人の大の男が血を吐いて死んでいた。平吉がうなぎ屋から寄って帰って、そのまま奥へ入って寝込んでしまったところへ、他の二人が忍び寄って刺し殺したのである。彼らはそれから家内を探し回った末に、入り口の長火鉢の前で酒を飲んだ。それが毒酒であったので、二人ともに命を失ったのである。それだけのことは検視の上で判明した。しかも彼の二人は同町内に住んでいるならず者であることも分かった。ただ分からないのは、二人を殺した毒酒の出所で、平吉が毒酒を蓄えておくはずもない、二人が毒酒を持ってきて飲むはずもない。酒は一升樽を半分以上も飲み尽くしてあった。それからまた二日ほど過ぎた。両国の橋番の親父は今朝も幾匹かのうなぎを大川へ放していた。するとかねて顔を知っている本所の左官屋の女房が通りかかった。女房は立ち止まって挨拶して、誰に頼まれてそのうなぎを放すのだと聞いた。親父はタバコ屋の平吉の供養のためであると正直に話した。平吉は殺される日の夕方ここに寄って、百両の富に当たった礼だと言って三部の金をくれて、放しうなぎの総じまいをしていった。そのうなぎは翌朝みんな放してしまったが、考えると平吉が気の毒でならない。富に当たったのは彼の災いで、それを教えたのは自分であるから、いよいよ彼に対してすまないような気がしてならない。せめてその供養のためにこうして毎朝幾匹ずつかの放しうなぎをしているのであると。 彼が鼻をすすりながら話し続けると女房は黙って聞いていた。
平さんも本当にお気の毒ね。私もご供養に話しうなぎをしましょうよ。
女房から一部の金を渡されて親父はまた驚いた。せいぜい50文か100文が関の山であるのに、平吉は格別、この女房までが一部の金をくれるのはどうしたのであろうと少しく不審そうにその顔を眺めていると、女房は自分の手で高家から一匹の小さいうなぎをつかみ出して川へ投げ込んだ。続いて自分も身を投げた。橋番の親父はあっけに取られて、しばらくは人を呼ぶ声も出なかった。死人に口なしで元より詳しい事情はわからないが、平吉に毒死を送ったのはこの女房であったらしい。女房は亭主の留守に平吉から75両の金を預けられて、にわかに悪心を起こしてその金を我が物にしようと企んだ。そして日の暮れるのを待って平吉の家を訪ねて行って、富にあたった祝いとでも名をつけて一生だろう送ったのであろう。しかしその時は平吉ももう酔っているので、その上に飲む元気もなく、そこらへ酒だるを投げ出したままで正体もなく寝入ってしまったところへ、町内のならず者二人が忍び込んできた。彼らは平吉が富に当たったことを知っていて、まず彼を刺し殺してその金を奪い取るつもりであったらしいが、金のありかは分からず、死人の懐から使い残りの1両余りを探し出してわずかに満足するほかはなかった。彼らは行きがけの駄賃にそこにある酒樽に目をつけて飲み始めた。酒には毒が入れてあったので彼らはその場で倒れてしまった。以上の想像が事実とすれば、平吉を殺そうとした酒がかえって平吉の味方になって、その場を去らずに敵二人を滅ぼしたのである。左官屋の女房が酒を送らずとも平吉は所詮逃れない命で、もしその酒がなかったならば賊はやすやすと逃げ去ったであろう。平吉にとってかの女房は敵か味方かわからない、思えば不思議な巡り合わせであった。しかしそれで女房の罪が帳消しにならないのは分かりきっていた。たとえその結果がどうであろうとも、預かりの金を奪わんがために毒死を平吉に送ったのであるから容易なざる重罪人である。女房も詮議がだんだん厳しくなってきたのを恐れて、罪の重荷を話しうなぎと共に大川へ沈めたのであろう。秋が深くなって岸の柳の影が日ごとに痩せていった。橋番の親父は二人の供養のために毎朝の話しうなぎを怠らなかった。
あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
明日日曜日は八尾真澄と
松本智子の
タイムリッスン奥様の窓。
お手手のシワとシワを合わせて幸せに。
シワなんてないわよ。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。
岡本喜道作話しうなぎ、語り手は小磯和成さん、坂田隼人さん、畠山芳子さんでした。タイムリッスンリーディングシアター、次回上映は5月の最終土曜日25日でございます。それではまたのお越しをお待ちしております。
This program is presented by TPP.